皆様おはようございます。10月になりました。とても楽しみにしてます。台風の、こう2つの台風も、今年は私たち追っかけるようにいただいて、いろいろ不具合も、不都合も、困ったこともあったと思いますが、でも台風で一番感謝することはやはり私たちの神様が天地を治めておられる、私たちの思いをはるかに超えたお方であると、そのことをですね、私たちはいつも心に銘記する、そのことができることはとても大きな喜びです。今日の礼拝も聖なる神様に心からの感謝と喜びを捧げ、礼拝を捧げたいと思っています。じゃあ一言お祈りをして今日の御言葉をお取り次ぎいたしましょう。愛する天のお父様、神様の皆を讃えます。全世界で教会の礼拝が持たれていること、また神様を崇めることができていることを本当に感謝します。この自然界も神様を讃えます。しかしまだ神様を知らない多くの方々もおられます。どうかその方々に神様の祝福を、また目覚めを、そして神様にまた、開かれる人生を導いてくださいますよう祈ります。これからの御言葉の時、神様にお委ねし、そして聖霊なる神様が働いてくださり、御言葉を取り継げるように助けてください。主に感謝しお委ねして、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日の礼拝のメッセージは新約聖書の御言葉からですが、朝の教会学校の御言葉は、旧約聖書の御言葉でした。それは詩編の第一編から、私たちはそれぞれの教会、学校のクラスで、神様の御言葉に静まることができました。どういうチャレンジを受けたでしょうね。私は今日、御言葉詩編の第一編を読みましてですね、特に、水のほとりに神が植えてくださった、その木は、実を、つけ葉もしぼむことがないという、そういう御言葉がありましたけれども、神様は幸いな人というのは、自然時のように自由に自分の思うままに歩んでいる、そういう人たちを幸せな人とは呼んでいません。聖書に書いてあるのは、それは神様に植えられた木というふうに言ってるんですね。ですから私たちの人生もいろんな私たちのこの歩みを振り返ることができるんですけれども、神様が私たちを植えてくださった水のほとりにと、それが私の人生で今その流れを汲んで生きているのかどうかということですね。ですから神様が植えてくださるのですから、神様が水を用意してくださるのですから、神様が場所を用意してくださるのですから、大丈夫ですよって、心配ないですよ、時が来れば葉を茂らせ実を結び、そして多くの人々のこの恵みあふれるあなたとなることができると、まあそういうことがですね、聖書の中で今日私たちは学ぶことができたんです。ですからこの朝の礼拝も神様が私たちを植えてくださるところなんです。で、神様は私たちをこの御愛教会で育ててくださる、その場所でもあるんです。そしてその場所は神の水が豊かに、命の水が流れ、そして私たちは神の恵みをいただいて、そして幸せに生きていくということになるんですね。本当に素晴らしい、私たちの思いを新しく変えてくださる聖書の御言葉に本当に 感謝するものです。さて今日の聖書の箇所は、礼拝の聖書の箇所は、これはフィリピの手紙の3章から御言葉を読んでいます。フィリピの手紙というのは、このパウロというこの神様に敵対していた、そして神を信じる者たちを捕らえて殺していた、牢に入れていたパウロという人物がイエス様に出会って大きく変わり、変えられ、そしてイエス様の福音をこう述べ伝えていく、その初代教会でとっても大事な働きをした人物であるわけです。そのパウロが書いたこのフィリピの手紙は喜びの書簡と言われています。喜びの手紙と言われています。さて今日この3章から私たちは、まあ、8節と書きましたけれども、8節9節あるいは2節から11節あたりを背景に、私たちは今日の御言葉を共に読んでまいりたいと思います。さてコカ・コーラ好きですか？どうでしょうかね。最近飲んだ方おります？私もコカ・コーラ大好きで、ある時は中毒にもなったようにも思うことがあったんです。学生の頃ですね。でコカ・コーラ会社のモットーは何だと思います？世界のすべての人々の手にコークを、コーラをというモットーがあるということを聞いています。ではマイクロソフト社の、モットーは何だと思います？マイクロソフト社というとコンピューター会社なんですけれども、マイクロソフト社のモットーは世界の人々のすべての机の上にコンピューターをというですね、大きな目標を、持って、いるんです。でも私たちのイエス様は、今から2000年前あなた方は世界に出て行ってすべての国民を弟子としなさいと言われたんです。それが2000年前なんです。コカ・コーラの会社よりも、マイクロソフトの会社よりもはるかずっと先にイエス様はそのようにですね、世界を見ておられた。世界にすべての人々がこうイエス様の弟子となることをこの伝えていったわけです。そのように世界にはですね、私たちの心を駒にするような、私たちの心をこう引き上げてくれるような、そういう方々、そういう方々の言葉がですね、あるわけです。さて私たちの教会は何年にこの建物はできたと思いますか？この教会と建物ができたのはですね、2010年の9月に剣道式を持ったんです。その時は台風の後だったんです。嵐の後だったんです。この巷社会のですね、いろんな催し物は全てキャンセルになりました。でも五夜教会の剣道式はキャンセルはなかったんです。嵐の中、嵐がだんだん止んでいく、そういう中でですね、剣道式が持たれたことです。それが2010年の9月でした。それから半年後、2011年の3月には東北の大震災が起こりました。とても私たちは心を痛める、今でもその傷からなかなか立ち直れない、そういう方々もいることを私たちは覚えております。さてそのような中で2011年の10月にもう一つ忘れることのできないことが、世界的に、まあ個人的にと言ってもいいかもしれませんけれども、ありました。それはこうアップル社を創設したこのスティーブ・ジョブというこの 創立者のがですね、天に帰っていった、時で、あるわけです、彼は大学を中退しました、そしてでも世界の人々に用いられる、コンピューターアップル社の開発をし、そして iPhone とか iPad とか、そしてアニメの作品とか、そういうことをですね、彼は次々と、編み出して生み出してい、った、わけです。彼はこの2011年の10月に亡くなりましたけれども、彼はその時56歳で天に帰っていったということです。で、そのような彼の死がこの世界にですね、こう伝えられていった。そして特に彼がこのアメリカのカリフォルニアにあるスタンフォード大学で、卒業式に彼が招かれて講演した、お話をした、祝福の言葉をした時のメッセージがですね、多くの人たちの心を打ったことでした。その中で彼はですね、Stay hungry, stay, stay hungry, stay, stay hungry, それから stay foolish ですね、愚か者でありなさい、それからいつでもハングリーの精神を持って、生きなさいと、そういうこのメッセージをですね、彼は、したことです。で、それはこういつもハングリーな精神で、それからいつもこうへりくだった、あるいは愚か者の、一般的にはそう思われるかもしれないけれども、そういうへりくだった思いでこう人生を生きていきなさいと、そういうメッセージをですね、彼は説いたんです。その時にその言葉は、そのメッセージの中で語られたんですが、彼はこのその講演の中で、メッセージの中でですね、点と点がつながるようにって彼は言ったんですよ。ということは、過去と現在と未来、点がどのようにつながるかわからないけれども、でも点がどのように私たちの人生でつながっていくのか、そのことを大事に考えていくようにと、そういうメッセージがまず一つでした。それから彼が語ったことは、死について彼は書いたんです。なんとですね、私も今改めてびっくりするんですが、彼の言葉を引くとですね、死は生の最高の発明で、新しきを作るために古きものは消えるのだという、そういう言葉をですね、このメッセージの中で彼は残しているんですね。彼は死を前向きに考えている。ですから、新しいものを生み出すことには、この古きものはこう消滅していく、それが必要なんだって彼はですね、講演の中で言ったんです。ですから彼はいつも死のことを考えながら、彼は過ごしていたようです。そして三つ目にですね、彼が言ったのは、大好きなものを人生の中で見つけるって、大切なものを自分の人生の中で見つけるって、それがあなた方スタンフォードの学生、そして世界の人々がそれを聞く、メッセージを聞く方々が、好きなことを見つけてますかって、あるいは大切に思うことを見つけていますかって、そういう3つのことをポイントをですね、彼は、述べたようです。で、今日の聖書の箇所はまさにパウロという人物がこの御言葉を書いていきましたけれども、彼はこの自分の人生を振り返って、パズルのようによくわからないこともあるけれども、でも点と点がつながり、面となり、そして広がっていくと という考え方をですね、パウロはこの導かれ考えることができたんです。そして彼は好きなものを見つけていくことができたんです。そして彼はイエス様と共に私は死んだって、私は今新しく生かされてるんだって、そのことをですね、このパウロはこの手紙、彼の書いた13の手紙の中でですね、繰り返し繰り返し大事に語っているんです。そういう中で今日の聖書の御言葉を読んでいると、3章の8節から9節を読むと、次のように彼は言いました。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義がありますと、このパウロはですね、この手紙の中で、書いているわけです。この、アップル社のこの創立者は、このハングリーであれ、そして、愚か者であれって、そういうことを、言葉をですね、メッセージの中で残しましたけれども、そのことを自分なりに、そして私たちの教会、兄弟姉妹のことを覚えながら考えると、その彼が言ってるメッセージはいろんな広がりがあると思いますけれども、でも私自身大事に思うことは、この主を知ることは常にハングリー精神を持って、もっと主を知りたいと、もっと主に近づきたいと、もっとイエス・キリストがどういうお方であるかってことを知るって、そのこととつながるというふうに思うんです。それから主を、キリストを知るだけではなくて、このキリストをどうしたら分かち合えるか、どうしたら伝えていくことができるかということは、私たちにとってとても大切な生き方であると思うんです。ですから、このすべてに勝って、もうこれまで持っていたものは糞土のように、塵あくたのように思っているイエス・キリストさえ知れば、それで喜びなんだっていう彼のその思いがですね、このキリストを独り占めにするのではなくて、このイエス・キリストをどうしたら周りの方々に分かち合うことができるかって、そのために自分が本当にへりくだって、この下になって、この、イエス様の福音、イエス様の素晴らしさをお伝えするって、そのことがですね、とても私の心に、私たちの心に訴えられてくるんです。ですから、スティーブ・ジョブズさんの生き方っていうのは、このパウロの生き方とも重なるもので、そしてパウロはこのイエス・キリストをいつまでも、どこまでも、いつでも知りたいと願うと同時に、本当にこのイエス・キリストをお伝えするには、自分が低くなって、そして自分がこのイエス・キリストを述べ伝える、そういう愚か者のようになって、人からはバカだとか、人からはあんなにいいものを持っていたのに、なんでイエス・キリストを伝えるものと変えられたのかと言われるほど、お前の考えはお前を滅ぼすよって言われるほど言われたパウロですけれども、でもこのパウロの生き方の中に、私たちが大事にしたい、生き方がこうあることをですね、私たちは心に留めておきたいと思います。スティーブ・ジョブは、この斬新なこの情報社会を、アップル社、あるいは コンピューター、iPhone、iPad などで世界を変えていきましたけれども、でもパウロは福音をもって、イエス様の福音をもって世界を大きく変えていったということになります。さて、このパウロですけれども、使徒言行録の中にですね、パウロが3度もイエス・キリストとの出会い、改心の出来事を述べているところがあります。そこを聖書を開いて読んでみたいと思います。使徒言行録の22章をまず開いてみましょう。22章の6節から11節の中に、パウロの改心の2つ目の使徒言行録でパウロが証ししている場面があるんですけれども、22章の6節から11節の御言葉は次のように語っています。258ページです。旅を続けてダマスコに近づいた時のこと、6節から。昼ごろ、真昼ごろ、突然天から強い光が私の周りを照らしました。私は地面に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたのです。主よ、あなたはどなたですか?と尋ねると、私はあなたが迫害しているナザレのイエスであると答えがありました。一緒にいた人々は、その光は見たのですが、私に話しかけた方の声は聞こえませんでした。主よ、どうしたらよいでしょうか?と申しますと、主は立ち上がってダマスコへ行け、しなければならないことはすべてそこで知らされると言われました。私はその光の輝きのために目が見えなくなっていましたので、一緒にいた人たちに手を引かれてダマスコに入りました。8節の中でパウロは主に言ったんです。主よ、あなたはどなたですかって。私はあなたを知りたいのです。あなたは一体どなたですかと聞いたんです。10節で、もう一度パウロが質問していることは、主よ、どうしたらよいのですかって。これから私はどうしたらよいのですかと、パウロはイエス様に尋ねたのです。ですから、パウロの生き方、イエス様のことをもっと知る。それから、イエス様のことをどう伝えていくのか、どう生きていくのか、ということが、パウロの大事なこの生き方でありました。それから26章も読んでみましょう。26章に3つ目のパウロの自分の改心を語る、メッセージがそこに残っています。266ページですね。使徒言行録の26章の12節から18節の中に次のように御言葉が書かれています。こうして私は祭司長たちから権限を委任されてダマスコへ向かったのですが、その途中真昼のことです。王よ、私は天からの光を見たのです。それは太陽より明るく輝いて、私とまた同行していた者との周りを照らしました。私たちが皆地に倒れているとき、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を受けるとひどい目に遭うと、私にヘブライ語で語りかける声を聞きました。私が、主よ、あなたはどなたですかと申しますと、主は言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がれ、自分の足で立て、私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人にするためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって、罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に、恵みの分け前に預かるようになるためである。と、そのように、パウロは、語っています。使徒言行録で3回も、パウロは自分の改心のことについて書いているのです。で、その中で私が確認できることは、 主を知ることにハングリーである、主を知ること、もっともっと主を知りたいというあのパウロの思い、それからその後どうしますかって、主を知って主に救われてどうしますかって、そうすると主はパウロに語りかけたのです。私の福音を証しするものとあなたは使わされていく、ユダヤ人に異邦人に両方にあなたを使わしていくと、そのように語ってるんです。闇から光へ、死から命へとあなたを用いていくと、そのようにですね語っているわけです。それがパウロの生き様でありました。さて今日の聖書の箇所に帰りますけれども、今日の聖書の箇所8節と9節を読んでもらいましたけど、ここに大切なことが書いてあります。それはイエス・キリストを知るということは8節に書いてあるんですけれども、そのイエス・キリストを知ることのあまりの素晴らしさ、今では他のことは一切損失だと思っている、地理悪多だと思っているとパウロは言ったんです。ですから使徒言行録のイエス様との出会いの中でも語ったように、主よあなたはどなたですかって、主よあなたはどういうお方ですかと、主を知ることへのこのパウロの心からの切なる思いがそこに書かれています。それと同時に9節にですね、私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義がありますと言ったんです。パウロは彼の人生の中で最初の頃は、イエス様に出会う前は、彼は行いによる義を求めていました。そのことがはっきりと5節から書かれています。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤミン族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでしたと。自分は律法によって義とされる、行いによって義とされる、そのことを彼は強く求めていたのです。その求め方というのは、それはイスラエル、自分の民族、国に対するパウロの関係とも言うことができます。それから二つ目は、パウロは自分が律法とどういうふうに関係を持っていたかということが、この二つ目、自分は律法において大丈夫です、やりましたと自信を持って彼は律法との関係の中でも生きていたんです。でもそれだけではなくて、パウロはもう一つの関係があります。それはこのパウロと反対の生き方をするクリスチャンの生き方、教会の生き方、イエス・キリストの生き方とどう関係を持っていたかというと、最初の頃彼は迫害をしたんです。イエス・キリストを信じる者は牢に入れよって、殺してしまえって、そういうふうにパウロは考えていたんです。ですから4節から6節の中には、パウロが行いによって義とするその姿が、国との関係、民族との関係、律法との関係、それからパウロに敵対する、そういう関係の中でパウロは自分自身の、自分は大丈夫だって、律法によって生きていることができるって彼は考えたんです。でも彼がイエス様に出会って7節、彼の大きな変化が7節に見ることができます。しかし私に有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。ですからイエス・キリストは一つなんです。でイエス・キリストに対するものはいっぱいあるんです。でも今いっぱいあるものはもういらないって、イエス様だけ、イエス様一つだけ、お一人だけが私にとって大事な存在なんだって、そのように彼は 変えられていったんです。そういう中で8節を読んでみると、次のように律法から生じる自分の義ではなく、行いによって律法によって救われる、そういう自分が正しいと考えられるのではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義がありましたとパウロは言ってるんです。このことは一体何を意味しているでしょうか。キリストへの信仰による義、キリストを信じることによって正しくされるって、信仰に基づく、イエスキリストを信じることに基づいて神から与えられる義というふうに彼は書いてるんです。一体このパウロが言ってる9節の中の義とは、信仰による義、キリストによる義というのは一体どういうことかと私たちは確認しとかないといけないと思うのです。このイエス・キリストを信仰する義というのは2つ大事なポイントがあると言えます。で、1つは神様がこのイエス様の正しさを、このパウロの上に、あるいはパウロの生き方の中にキリストの義を置いてくれたというんですね。で、パウロはこう義人ではありません。罪を犯した間違いの多い人物でもあります。でも、そのパウロのこれまでの人生に神がイエス・キリストの義を置いてくださった。ですから、パウロの義が、パウロの過ちなどが見えなくなったという意味がそこに含まれます。でも、もう一つ大事な意味があって、それはパウロの持っている罪がイエス・キリストのあの十字架において、その罪がイエス様の上に置かれたって、パウロの罪は今や本人のものというよりもイエス・キリストの十字架上でそれは処理されているという、そのことをですね、キリストへの信仰による義という、そういう意味がですね、そこに見ることができるわけです。ですから、このことを私たちが確認しておかないと、イエス様が、神様がイエス様の正しさを私の人生にこう置いてくださったって、だから私は正しいものとなることができる。もう一つは、私の罪をイエス様の十字架に、私の罪を置いてくださった、イエス様が私の罪を十字架で処理してくださった、取り除いてくださったという、それによって私は義とされるという、そのことがですね、ここに書かれているわけです。ですから、そのようにキリストを知り、キリストによって自分が正しくされているということを知っていくときに、パウロの心にただの喜びではない、心の底から本当に私は正しい、自分は正しくされたって、その喜びがですね、この中に含まれているんです。ですから、本当にイエス様に感謝し、そしてイエス様、どうか私を日々このあのパウロのように私たちを用いてくださいと、そのようにですね、私たちは、確認することができるわけです。ここに教会のしおりパンフレットがありますけれども、持っている方も多いと思いますし、この教会が作られてから、2回印刷をし直したことでもあるんですね。今も教会のプリンターで、それを印刷してるんですけど、もうほとんどないんですけれども、 この教会のパンフレットにですね、はっきりとゴヤ教会は次のように使命がありますよと書いてるんです。それはキリストを知り、キリストを伝える、それを教会は使命としていきます。 To know and grow in Christ and to go and show His love というふうにですね、英語でも少し書いてるんです。そして教会の目標はゴヤ教会の頭文字に重ねて、ゴヤの GO は GO Global、 世界に出ていく、そういう私たちです。それから O は、ゴヤの O は Obey God Words、 神の言葉に従う私たち一人一人なんだって。それから YA は Yearn to Pray、 本当に心から祈りをしますよって、心から祈りをするものとなりますよと、絶えず祈るという生き方です。それから4つ目、最後の A は、この本当の信仰共同体となる、神の家族となる、オーセンティック・クリスチャニティ・コミュニティというふうにですね、書いてあります。ですからこのパンフレットの中でも、私たちは基本的にこの聖書に書かれている使命、目標、イエス様を知り、そしてイエス様を伝える、そのことを大事にしていくって、その教会の姿がですね、描かれているんです。ぜひまだ持ってない方はですね、また声かけて、手にしながら、私たちの教会の目標である生き方を大事にしてほしいと思っています。しかもそれは私たち教会だけの目標ではなくて、聖書の持ってる、聖書の神様が持っておられる、その大きな使命が教会に委ねられた、信じる私たち一人一人に委ねられたということになります。どうぞ、このパウロの生き様、本当にイエス様を知り、そしてイエス様のことを述べ伝えるものと、私たちがこの秋、これからも変えられていきたいと心から願っています。じゃあお祈りします。愛する天の父様、今日御言葉を読んで、本当にパウロの生き様、イエス様の姿を思い起こしながら、私たちのあるべき姿を、教会の使命を考えることができました。どうかイエス様を知ること、イエス様を知らしめること、そのことに喜びを持って互いに使い合うことができるよう助け導いてください。主に感謝し、お委ねして、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。